でもこの午後ですね、皆様にもお尋ねをしたいと思いますね。そうですか。それが信仰の本質ですか。それが信仰のすべてですか。いい。御言葉を改めて見ていただきたいと思います。これらのことの後、神はアブラハムを試みて彼に言われた。アブラハムよ、彼は言った。ここにおります。彼のこの言葉はですね、暗いこの響きではなかったはずです。アブラハムよ、はい、主よ、ここにおります。そんな彼に神が言われたことは、あなたの子、あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行き、私が示す山で彼を燔祭として捧げなさい。さっきのちょっと言葉にですね、つながるんですけど、この創世記の22章に、その、ただ読んだだけでは自分の、この理解の足りない心の中にですね、スッと入らなかった後にちょっと、教えられたことが、それは自分はいつも足し算の信仰、まあ何て言うんでしょう、分かりやすく言うなら足し算の信仰とか、与えていただける、恵まれる、そういう信仰をずっとイエス様を信じたのは何しろ小学生の頃から信じて、中学時代に洗礼を受けましたので、やっぱりこう恵んでくださる神様って、もう実際本当にもう親の巣に思いっきりこのかじりつきながらですね、こう高校大学と進んだものですので、足し算ですよね、得られるものっていう。だけれどもそうじゃなくって、じゃああなたには引き算の信仰はありますかって、あの頃言われるならばなかった。足し算の信仰が信仰だ、引き算の信仰はまあ分からない、そんなものはないと言ってはしまわないけれどもっていうことです。で、進学校で修行生時代に本当に懐かしいんですけど、皇后翔太郎先生にたくさんのことを教えられました。で、本当に引き算のということも教えられました。別に引き算の信仰だって言われたことは一度もないんですけれども、ある時に事件の中で、また本にも書かれてますけど、この本当に戦後焼け出されて東京で、教会の方も消失したし、で本当に信徒さんたちの方は散ってしまったし、そしてまた生活も成り立たないし、お金もないし、あれもないし、でこれもないしというそういう、大晦日だったでしょうかね、夫婦の祈りが始められる。で奥様がまず祈られる。主よ、今私どもはこのようなありさまでして、本当にこの街道を失いました。今私どもは街道を持ちません。あなたの牧せられる地と命じられた信ともありません。今それぞれに散らされました。私たちがそれこそ生活するための必要ことごとくありません。まあ、本当に翔太郎先生はそれを聞きながら、とてもこう胸がこうしんどくなってきたというんですね。まあ、祈り自体が暗い、そしてまた自分が責められているようでもある、ね、夫として本当に解消がない。だけれども何より本当に神の前に何もない、何もないというこの祈り、非常に。でその瞬間奥様が口を開いて、主よ、何もありません、何もなくなってしまいましたけど、あなたがいてくださいますので本当に感謝でございますと言われた。それがそうですよね、それがもう甲子先生の心を捉えたというか、
ダメ
っていう本当にもうなんかこう小遅れた先生の神戸がこう頭が上がってですね、本当にその通りですよ、あなたがいてくださるから感謝です。そこから私どものまた新しいこの歩みが始められたっていうことをお聞きする中で、そんな苦労けほども知らない自分でしたけれども、本当にこう伝わるものがありました。そして、あ、そうなのか、私たちが信じ、そしてこれから伝えていくお方っていうのはそういう方なんだ。で、新学生時代だったんですが、伝道館っていう神戸の新開地、当時の快楽のですね、本当にど真ん中にあったその、教会堂で、毎週木曜日、土曜日、日曜日と週3回伝道集会を有しまして、そしてそれが52週間っていう、そういうところで1年生、2年生の時に経験したんですけど、ある時その歓楽街を行ってらっしゃった紳士がその集会の中を誘われるようにしてこう入ってこられた、まあ積極的に入ってこられた。いつもだったらいい気分でちょっと酒の息をしながらっていう人が結構押し出しのり進学生なんか押されるようにしてこう入ってくるのが、なんかとてもこうきちんとした身なりも、いかにも何かこの社会的責任を負っていそうな方が入ってきたというわけですが、終わった後でその話を聞かれた、私も聞かせてもらったんですけど、そういったことがあったのだと聞いた。なぜ今日お話になったんですか。いや、実は家内がねと言われた、ね、私は実は、授業に失敗したものですっていう。それでそれまで家内はフリーシャンなんだけど、家内のことを散々こうけなしておりました。一、ね、にも二にもすぐ神様が来て、そのようにしてこの祈る求めるなんていうのをめめしい、この、誰かの力を借りなきゃやっていけないのかという、そんなこの、ことであった。ところが自分が本当にその大きな過失損失のために、自分の立場も、そしてまた自分がこれまで得てきた財産も、そういったものを全部ことごとく失ってしまった時に、これは自分のうちに隠していくこと、置くことではなく、家内にやはり伝えるべきことだろう、これからのことをね、本当にもう彼女も彼女でそういうことでしたらということになるかもわからないけど、正直言わざるを得ないということで、帰宅して本人にそのことを語った時に、彼女が返した言葉が、ああそうですか、じゃあまたこれから始めましょうってそう言われたっていう、ね、それを聞いてこの紳士は愕然としたんですって言われたんですね。今まで私は彼女のことをそんな人と見たことはなかった。もうとにかく自分へのこの自分に頼りつつ、まあ、その彼女が信じる神なるお方にこのより頼みつつ、何かこうより頼みながら、とにかくすがりながら、出なければ生きていけない弱い人なんだって、いつもそんな風に思い、そんな風に言ってけなしてきた、実は弱いのは自分だったんだ。本当に彼女のあの言葉に自分は救われたんですというような、その後のことはちょっと私分からないんですけど、そういったことを聞いたことが、今日のこの午後のこのアブラハムのこの突然この得た大きな試み、このことをですね、そういったことをこの、思い出しながらこの文字の読み返すときに、本当に主はこのただ単に何て言うか嫉妬心で、こんなに策を愛するのかお前は、私はどうなんだっていう、ね、よしここで一つ試みてやれ、そういうふうなね、小さな計算とか考えとか、決してそういうことではなくして、もっと大きな、もっと深い、そしてまた、アブラハムのこれはことですけれども、アブラハムにとどまらず、この後、ずっと歴史を貫いて、イエス・キリストの出現と、その後のことも含めて、すべての人々のための素晴らしい命の始まりのための、これは、取り扱いであったということを知らされたときに、この、まあ、本当におぞましいというのか、愛するものを 火で焼いて神に捧げるというそのことの意味が本当に分かりました。自分なりに。さあちょっと、すぐにこうやって自分が準備したものから外れているかこれは一体何なんだろうと思いますけど、でも御霊の導きに従っていますね。あれなんですけれども